サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
はい、こんばんは、スペルデータの、竹原陽一郎です。
皆さんこんばんは、スマイルファームの足立理恵です。本日は11回目、はい、ということでどうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、前回はですね、足立さんの、千本ノックから、ということで、はい、非常にあのためになる話がいろいろと聞けました。それで、すごくその印象的だったのが、行って戻っての話がすごい印象的でした。とある、公的なサイトで、
そうですね、
トップページってで行って戻ってみたいな、また撮るみたいなところですね。はい、で、あれ結構、議論になりまして、議論になったっていうのはどこで議論になったかというと、今足立さんが、私が主催している、統計学を基礎から学ぶ、中西塾というですね、3週間に1回東京に来て、
はい、
日々の朝からですね、
はい、
3時間勉強しにこう来ていただいてるんですけど、あの中で、参加者の方から、その AB テスト、AB テストの有効性っていうの話が出てきて、で、足立さんが第1回目の、発表された資料の中で、そのコンバージョンレートのところの、計算っていうところの話で、はいはい、AB テストが一番いいはずですよね。っていうのは、いろんな条件が、組み合わさって、計算ができない中で、あれが一番、なんて言うんでしょう、チャンスっていうのは、その確率的なチャンスのところの考え方でいったときに、条件がみんな、点々バラバラの状況の中で、やるわけだから、
はい、
あれで、コンバージョンレートを測ることはいいですねっていうふうな話が、そのグループのディスカッションに上がってて、でその時に足立さんのあの事例すごい思い浮かんだんですね。結局、そこでコンバージョンしたとしても、あの事例のようにですね、前回の事例に行って帰ってたと、はい意味ないわけですよ。
意味ないですね。それ本来のコンバージョンじゃないですからね。
ですから、マイクロコンバージョンとして、その結果を見るのか、そのマクロコンバージョンという形で、もうよりますけれども、単純に AB テストでそこの瞬間だけ捉えて、あ、これで良かった悪かったっていうふうな判断をすると、すごく危ういなっていうのはですね、前回の足立さんのですね、お話からすごく思いました。
そうですね。変わってれば人間ね、その違う方をクリックしたくなりますからね。
そうですね。
はい、それが人間の心理だと思います。
そうですね。
目立つものはクリックしたくなるとか、はい。
さて、そういった、話を前回はいたしまして、それで、今回はですね、ちょっと、本当は Google の Chrome にですね、アドブロックが実装されるという話があって、その話をちょっとしたかったんですけども、それよりちょっと重要な、ニュースがありまして、民法改正が都と、国会ですね、衆議院の、本会議通りましたので、これは今、皆様がですね、本当に真面目に考えておかないと、ビジネス的に首が、絞められちゃう、下手するとビジネスできなくなっちゃうお話なので、ちょっとそのところをですね、説明したいと思います。
はい、お願いします。
画面の共有がしてなかったですね。はい。
あ、はい。
こちらですね。はい、これで見えますでしょうか。
はい。
民法再建法改正のですね、影響についてです。で、民法がなんと、130年ぶりにですね、改正されます。で、これは、どういう経緯かというと、その今まで、民法の、その、 裁判ですね。裁判の中で積み重なってきた、まあ、判例っていうのがあるわけです。で、判例がいろいろ積み重なってきて、それを、適用して、新しいですね、債権法ですね。あの民法全部が変わるわけじゃなくて、民法の中にある債権法という部分の章があるんですが、そこの部分について、その、今まで、まあ、溜まってきたパッチですよね。判例を、適用して、最新のものにしましょうということで、あと、いろんな、あの、他にも問題点のある、部分があります。例えば、事業主がですね、事業の、債権ですね、債務の担保しなきゃいけないという話がありましたけど、そういったものが、無効になったりですとか、
はい、
あとは、契約の一方的な更新が、無効になります。
はい、
あのよく、約款で定めた内容はこちらの都合で変えられますみたいなありますが、ああいったものが、無効になるというのと、あとは、一方的な不利な、契約とかが、無効になるとかっていろいろこう、盛り込まれています。
はい、
さて、では、私たちですね、に関係する部分っていうのは、その特にウェブ制作、もしくはシステム会社、システム開発会社ですね、ウェブアプリケーションを作るところ、もしくはウェブ、ページをウェブサイトを作る人たちにとって、どういったところが変わってくるかというところをですね、解説をしていきます。すごく大事な内容です。はい。これはですね、日経で、出ました、4月14日のですね、ニュースですね。民法改正案が衆議院のですね、本会議に通過しましたということで、それで、これはもう、2009年からですね、変えましょうということで、ずっとこう、やってきたんですね。で、それが、まとまりまして、それが5年くらいに、まとまりまして、で、それが、いろいろと、まあ、法律家の方々ですとか、いろんな関係の方々のレビューを、通って、で、最終的に、この間、審議かけられて通過したと。で、まあ、参院は方法等を通るので、これで改正ということになります。そうすると、じゃあ改正されるとどうなるかというと、まあ、来年か、もしくは再来年には、施行という形になりますね。で、これはすごく重要なビジネスですごく債権法ってビジネスで非常に重要な内容なので、その部分だけ今日お話しする部分だけに関わらず全般的にですね見ていただきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、何が変わるかというと一番これが重要です。今までは、私たちがお客様からですね、例えば何を作ってください、ウェブサイトを作ってください、もしくはウェブアプリケーションを作ってください、こういう仕様で作ってください、iPhone のアプリこういうふうに作ってくださいみたいな仕様というものをですね、まあ、聞き出して、こういうふうなものを作ってほしいんだというですね、要求ですね。で、それを実現すればよかったって、はい、ところがそうじゃダメだよねと、お客さんの言う通りに作ったからといってそれがお客さんが目的としているものを実現しなければそれは、うん、ダメだよね、契約の履行になってないよねっていう話に大きく変わります。で、よく、お話しする機会が、まあ、そのセミナーの後ですとか講演の後にですねあったりするんですよね、
はい、
その足立さんもそうだと思うんですけど、うん、その、懇親会みたいな会場でですね、お酒とか、まあ、ジュース飲みながら参加者の方とお話をして、でそうすると、まあ、私の場合表示速度だったりするんで、まあ、制作会社の方と、表示速度ですねについてお客さんから要求することって あるんですかって聞くと、いやいやないんですよ、ほぼないですねとかって言われます。でもお客さんの側、発注側のお客さんの側からすると、いやいやそれって当然ですよねと、早いの当然ですよねっていうのはよく言われます。
はい、
そこに、その発注側と、受注側のですね意識の乖離が非常に大きく変わるんです。非常に大きいです、これは。で、これは、実際に仕事をしていても、単に、受発注の、中だからそうなんだろうっていうふうなことではなくて、例えば事業会社さん、自社で、ウェブのサイトや運営していて、すごい商売してるっていうお客さんの、開発者、もしくはデザイナー、そういった人たちの間でもですね、
はい、
表示速度に対する意識って非常に低いです。 徐々に、なんて言うんでしょう、そういうところにこう敏感な、非常にセンスのある方たちは、最近こう、表示速度速くなきゃダメだよねっていうのをこう、言ってらっしゃる方が増えてきてるんですけれども、
はいは
い、いかんせん、一般的なウェブデザイナー、一般的なウェブの開発者の方たちとか、はい、マーケティングの方っていうのは全然意識がなくてですね。うん、で、この間、とある、案件で、まあ、4ヶ月ほどですね、改善やってきて、で、最終的に担当者の、偉い方から何か言われたかというと、
はい、
高速化もうやめますと。なんでやめるんですかと。ここまで来て、誰も気にしてないと。計測していて、で、遅くなって、もう誰一人気にしてないんですと。なので、これはもうメンバー変えざるを得ませんと。クビにして、新しい人員に入れ替えない限りは、これダメですと。結局孤立しちゃってるんですね。上の人は早くしなきゃ早くしなきゃ言ってるけども、現場レベルの人たちが別に早くなくたっていいじゃんみたいなね、感じなので、そういった状況になってしまったっていう、まあ、孤立させてしまったっていう、責任感というか、こうなんて言うんでしょう、だからじゃあ私に何ができたかっていうと、別に多分できたことはないんでしょうけども、なんかそういうのがすごい多いです。
なるほど、
いいのかと。本当にそれに、
うん、
では今までの民法の規定はどうだったかという話なんですけれども、
はい、
これをご覧ください。従来のですね、民法の規定っていうのは、この635条というところがあります。なんて書いてるか、仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約した目的を達することができないときは、注文者は契約の解除をすることができる瑕疵担保責任ですね、この瑕疵っていう。
はいはい、
で、この瑕疵担保責任が、まあ、1年間だったわけですね。
うん、
で、瑕疵担保責任って、実は民法と商法で、条約で定められている期間って違うんです。民法は1年なんですが、はい、商法、商法の場合は半年なんです。
うん、
半年の理由は何かというと、商法は法人同士、商人同士の契約について、まあ、規定することが多いので、その商人同士、商売やってる者同士の間での取引であるんであれば、貸し担保って6ヶ月ですよっていうふうになります。商法上の規定ですね。はい、ですから、法人同士の、契約の場合は別に1年に縛られる必要はなくて、
はい、
まあ、半年で十分でございます。
はい、
さて、この、貸し担保期間という1年が実はなくなります。どう変わるか。
はい、
改正の、民法第634条ですね。まず、こちらは支払いです。従来、支払いについてはですね、納品して、研修してもらって、それで、まあ、支払いっていうふうな形で、分割納入っていうのがちょっと難しかったわけですけれども、その分割納入っていうのがですね、これは、プロジェクトマネジメント、PMI ですね、プロジェクトマネジメントインスティテュート、PMPU っていう、そのプロジェクトマネジメントプロフェッショナルっていうですね、資格を制定している PMI のところでも分割請求っていう、条項があるんですが、それに、そういった国際的な、支払い方法の、納期の、考え方についての、部分が反映されています。次に書かれる場合において、請求人がすでにした仕事の結果のうち、過分な部分ですね。つまり、そのある一定の部分については、それで、稼働しますよ。それで、ちゃんと、何かお客様が使えますよという部分ですね。
はいはい、
過分な部分の給付によって、注文者が利益を受けるときには、その部分を仕事の完成とみなしますよと。うん、この場合において請求人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができますよ。これは画期的です。ですから長期プロジェクトにおいて、例えばよく大きな仕事になると半年1年とかってかかること結構ありますよね。
はい、
でそういった時に、まあ、会社さんによっては、まあ、こういった形でマイルストーン型のですね、うん、請求っていうのを OK っていうふうにすることも可能なんですけども、うん、もうこれが民法で、条文として定められます。
はい、
ですから皆さんも例えばウェブサイトの構築って話になった時に、うん、全部出来上がってからお金ちょうだいっていう話じゃなくて、じゃあ要件定義のところでは1ヶ月かかるからそこで1回請求させてねと。なのでプロトタイプ作ったところで、まあ、それで一旦納入してそれで、お金ちょうだいねと。でアップして、オープンしたらそれで、まあ、残りのお金くださいねと。でそこから先、じゃあ、次の追加リリースみたいなのもな、そういった形で最初から予定されてやるんであれば、最初からその最終リリースを待たずにそのマイルストーンごとにですね、お金を請求するということができると、
はい、
これは画期的な条文の改正です、うん
うん、はい。
ただ、ここでですね、まあ注意書きがありまして、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成できなくなったときにも、要求できますよという
。
注文者がですね。あと2番目、請負が仕事の完成前に解除されちゃった場合ですね。こっちはちゃんとやってんのに、みたいな。
はい、
お客さんの都合でやめたっていう話だったら、じゃあ、そのやった、終わりを、100としたときに、やったところまでのお金がないっていうのが言えると、ここはまあやっぱりすごくいい内容ですよね、
はい、
さて次ですよ。で635条というのはなくなります。635って何だったかっていうとこれでしたね。この貸担保責任、はいはい、この条文がざっくり消えます。で636条っていうところです。請負人が種類または品質に関して、契約の内容に適用しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指示によって、指図によって生じた不適合を理由として、履行の追加の請求。じゃあ、つまり最後までやりなさいよと。
うん、
あと報酬の減額の請求、うん、ちゃんとねこっちが要求書も作ってないじゃないと、じゃあ金額減らします、もしくは損害賠償の請求および契約の解除をすることができますよと。で正し書きがあります、請負人がその代理をまたは指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでございませんと。ここでですね、品質っていう言葉ができ、品質に関して契約の内容に適用しない目的物をというふうに、こういうふうになっています。ですから、ウェブサイトを作りました。じゃあ何のためのウェブサイトかって話です、
はい。
でそれが、まあ、一般的にウェブサイトって、まあ、例えばコーポレートサイトを作るとか、あとは、うん、EC サイトを作るとかっていろいろありますけれども、
うん、
商売のためですよね。なので商売のため、それがマーケティングであればリードを取るためだと思うんですけども、
はいはい、
ちゃんとリードを得られるような、うん、品質ではない、
はい、
もしくは商売を物を売るようなサイトである場合は、その物をちゃんと、売れるような品質ではないといった場合には、うん、この内容ですね、目的に合致しない、目的に適合しない品質だってことです、うん、
はい。
で、これがですね、これです。今度新しい、条文がどう変わるかって話なんですが、この不適合を知った場合、発注者側ですね、注文者、発注者側が、これはダメだというのを知ったときから1年以内であれば、それを、請負人ですね、受注した人に通知して、それで、その不適合を理由として、ちゃんと最後までやってよと、直せよ、
うんうん、
もしくは、お金払うの、減らしますとか、損害賠償請求するとか、契約解除するということは、ここでできないというふうに書いてますね。
はい、
何ができないかというと、1年以内に通知しないとできないです、
うん、
ところがどっこい、
はい、
これ1年以内だったら貸担保責任と同じじゃないのと思われるかもしれません、
うんうん、
ところがその次の項ですね、前項の規定は仕事の目的物を注文者に引き渡したときにおいて、請負人が前項の不適合を知ってたと、
う
これダメだよねと、まあまあまあまあ、お客さんこういうふうに言ったけど、まあしょうがないよ、まあまあ、のにしちゃえみたいな、うん、いうふうにしちゃったっていう、うん、もしくは、または重大な過失によって知らなかった、うん、これ大事です。はい、重大な過失によって知らなかった、重大な過失によって知らないっていうのは、これ、重過失って言います、あの法律の用語で、重過失ですね。で、知らなかったときは適用しない、つまりどういうことかっていうと、ちゃんと、それを知ってた、これはダメだね、ダメダメダメってことを知ってた、もしくは品質検査とかしてなくって、重大な過失があるってことを知らなかった。そもそも品質検査すらしてなかったという場合は、この1年という期間がないんです。宣言がないんです。つまり、永遠なんです。これで大きいでしょ、
うん。
永遠なんですよ、永遠。だから、納入するときにちゃんと品質検査しなければなんです。で、品質検査をして、その上で、あ、これちょっとまずいですよとお客さんに言ってれば OK ですね。
はいはい、
例えばウェブサイト作りました、はい、で表示速度がちょっとお客さんの言う通りに作っちゃったら、うん、表示速度が開始が3秒で表示完了が6秒です、で検査したときはこうでした、お客さん、はい、これお客さんの言う通りに作ったら表示開始が3秒で表示完了6秒ですごいちょっと遅いんですけど、うん、それでもいいんですか、でお客さんがうんうんいいよこれでしょうがないよって言ってたら OK ですね、
うんうんうん、
でそうじゃないと、でこれ3秒6秒だけどまあいっかって言って納入しちゃった、はい、もしくはそもそも計測しもうすらしてなくって、うん、まあ、作りましたって納入しちゃったら、
うん、
この1年の、期限から、除外なしされちゃう、ずっと、うん、やらなきゃいけないということになっちゃう、
はい、
でここで大きい怖いのはですね、損害賠償の請求なんです。
うん、
で、この障害これから、新しい民法の、条文に基づいた、裁判っていうのがこう出てやることになって、でそこで判例が積み重なって、はい、いくとは思うんですけども、この損害賠償の請求範疇をどこまで認められるかというところが非常に大きくて、一番怖いのは何かというと、その品質に合致していない、ものを納入して、それ商売始めました、
うん、
で売り上げがなかなか上がりません、
うん、
なんで、検査した結果遅かったです、じゃあ直しました、直した結果、すごい売り上げが変わりましたと、
うん、
じゃあ、その差分、
はい、
本来であれば、表示開始が 0.5 秒で表示完了が2秒のところを、うん、遅く作ってたためにコンバージョンレートが実は 5% くらい下がってましたっていうのですね、
うん、
であれば、じゃあその回収が終わったのが半年後ですって6ヶ月ですよね、はい、6ヶ月分の損失利益を損害賠償で請求された時どうさになるかって話、
うん、
これ置かないんですよ、
うん、
で、これはですね、他の条文では製造物のですね、製造者の責任のやつ、
はい、
PL 法がありまして、あちらでは認められてるんです。
うん、
つまり、その、部品なり、その、納入された、製品にが、その、を使って商売するとか、何もしくは別の製品作るって話になった時に、その、部品がダメでした。はい、まず、不適合でした、もしくは納入が遅れましたという、はい、話になって、LINE が止まっちゃったとか、何か損害賠償請求が起こっちゃったっていう、そういった、利益を損失した場合には、それを払うという話になります、はい、うん。これやられると、例えば政策なんてね、
うん、
40、地方だと40万もらえるかどうかとか、50万くらいとか、そのもんですか、もっともらえるもんですか。
まあ、規模によりますけどね。まあ、そういうちっちゃいものもありますよね。例えば、5ページぐらいのとかっていうのだと、やっぱり50万ぐらいな感じですよね。
だから、それが全部吹っ飛ぶわけですよね。
うん。
損害賠償請求されちゃうと。
いや。
だから、それを、 どう考えるか、うん、だからちゃんと最後まで作ってとかちゃんと修正してっていうのはまだいいですよね、お金減らされんとまだいい。一番怖いのはこの損害賠償請求です、うん、でこのようにですね、もう大きく変わります、その品質って言葉が入って、お客さんの言う通りに作ればいいっていう話からですね、そうじゃないよと、ちゃんとお客さんが何を作りたいかっていうその目的があるよねと、でその目的を実現しているかどうかっていうのはすごい大事だよねっていうふうに、大きく変わるわけですね、なので、この引きの要件、まあ、品質っていう部分は、まあ、引きの要件ですね、はい、こういうふうな機能が欲しい、こういうふうな、ものを実現したいっていうのを機能要件と言いますけども、そうではなくて品質に関する引きの要件に対する責任というのはもう自動的に入ります、でこれで右往左往しているのが、まあ、不動産業界ですね。なんでかっていうと不動産の品質ってしっかりしてるようでやっぱりいまだにですね、あやふやなんですよね。まあ積水さんなんかは、はい、50年住宅とかなんとかっていうか、ああいうところはもう骨組み自体を工場で作っちゃってるんで、工場で鉄骨で溶接してもう部品として作ってるから品質が担保できるわけですね、だから積水のその品質は、素晴らしいって言われてるわけですけども、じゃあ他の一般的な工務店さんですとか、まあ、建設会社さんが作る、住宅に関してはっていうと、まあ、従来通りの、まあ、木造の、ものを作りますという話で、でもちゃんと作ってるわけですね、でもちゃんと作ってない場合にじゃあその品質ってどうなるのって話ですね、新築で建てる場合で2番目に、おっかないのがこれ中古です。中古住宅の品質保証ってどうするんだって話です、つまり、中古ですと、でだから中古だから品質保証しなくていいかってそういう話じゃないよねってことです、これはね、なかなかおっかない話ですね。不動産会社からする、今まであやふやなままです、済ましてた部分っていうのが、これが、明確に、問われる、で、この話っていうのは、システム開発の方ではすごく話題になってたんですが、どういうわけか、ウェブの制作関係者の間で全然話が上ってこなくて、それでいいのか、ウェブ制作みたいな
全然話題になってないですね。
このあたりってどうなんですか、その足立さんみたいなその、アクセス その解析されてる、まあ、制作もされて解析をされてる側からすると、
この辺についてはそもそも論的にうちが今までずっと貫いてきた体制っていうのが目的の実現っていうところを目指しての政策とかっていうことをやってきたので、うちに関してはもちろんその品質検査とかそういったところ のやるべきことをしっかりやっていけば、まあ、今まで通りのスタイルであらかたいいのかなっていう気がしてはいるんですけど、そうじゃない制作会社すごくいっぱいいるわけじゃないですか。とりあえず仕様、とりあえず作る、とりあえずデザインすればいいっていう、その先の目的は全く考えてないところがおそらくほとんどだと思うので、で全く民法改正が自分たちにじゃあどんな影響があるのっていうところに考えが及んでないと思うんですよね、ほとんどの方たちが、解析をしてる人たち、解析士とかの人たちもそうなんじゃないかなと思いますよね。勉強不足ですよね、やっぱり
この部分って、多分ウェブ解析の仕事、ウェブ解析士の仕事はガラッと変わると思うんです、
そうですよね。
なんでかっていうと、作りました、じゃあ何のために作ったか、リードを得るため、売り上げを上げるためって話になった時に、ウェブ解析士の人に解析頼んで、いやこのコンバージョンとかこの動線はとかこの、アクセスランキングはダメですよねっていうふうに判定下った時に、品質の担保がされてないっていう話
なんです。そうなりますよね、ってことはそのまあ、いかようにも数字の読み解き方で、いかようにも、じゃあその、 なんて言うんでしょう、まあ、売上とかそういったところコンバージョン数とかっていう、まあ、明確なものが初めからあればまた別ですけど、その解析の仕方で、じゃあ本当に私たちの判断で結構なことになってしまうっていう話ですよね。うん、
でこれを、うん、じゃあ品質を表示速度とかは、可用性はもうやりやすいんですよね。だから、品質って分かる話。
はいはいはい。
でも問題は、うん、じゃあ品質って話になった時に情報品質の話ですね。
はい、はい、
はい。書かれるべき、内容の情報が書かれてるか、
うん、
その書かれた情報の品質はどれだけ高いかどうか低いかって話、信頼性、権威性、あと、はい、専門性っていう話、
はいはい、
ところの分析をしていって、いやこれは品質低いですよねと。だって書かれてる内容、うん、だって欠点要因書いてないじゃないですか、
うん、
説明内容も客観性に欠けてますよね、適正性に欠けてますよね、
うん、
っていうふうなウェブ解析士の人たちの、うん、その調査が入って、
はい、
品質、検査でダメですという話したときに、うん、その制作会社の責任となるんだっていうのがすごい大きいな、はい、そっちは。
そうですよね。
で、そういうふうな話したときに、じゃあそもそも何パーセントのコンバージョンが得られたら、うん、これ品質検査通ったって言えるんですかっていうところ
が、そこの議論になりますよね、うん、結局。そう、そこのやっぱりコンバージョンの設定が間違っていることが結構多いですよね、うん、正直いろんなところ解析していて、そもそもなんか発注サイドとか制作サイドの方で考えているコンバージョンの設定が間違ってる、そこを取ってどうするの、そこ指標にしてどうするのみたいなところが正直あって、そう、そこのそもそも論のところをしっかりコンバージョン設定っていうのをサイトの、じゃあ、まあ、結局はビジネスの目的に合わせたコンバージョン設定っていうのがいかにできるかどうかっていうのが結局大きくなってきますよね。
そう考えていくと、多分ウェブ解析の解析士の人たちのお仕事って2つにこう分かれていくんじゃないかなと思うんですよ。一つが設計者として、設計士ですね、建物を作る設計士としてのウェブ解析士の、その役割と、作りたものに関して第三者として品質検査するっていうウェブ解析士の役割と、こう2つにこう分かれていくような気がします。
なるほどね。
で、そうなった時に、じゃあ世間一般でコンバージョン率何パーセントですかっていう話になった時に、これはデータを溜め込んで、なんか解析士の協会としてなんかそういうふうな公的なデータとして発表なんかしないとまずいんじゃないかなっていうふうな気がするんですか。
それは代表理事に言っとかなきゃいけませんね。
うん、
うん、結局その解析士もうちみたいになんか本当に解析案件ガツガツやってますっていうところはそんなに多くなくって、うん、まあ、別の何かしらをやっていて時々解析を依頼を受けてやるとか、本当解析単体でお仕事を受けてやられる方って少ないんですよ。
あ、
うん、なので個人個人でデータをあんまり持ってない、
うん、
でイコールやっぱ協会としてもそんなデータは持ってないですから、そこをね集めていくっていうのが、まあ現実的にできるのかどうかっていうところも、まあ、まだまだはてなですし、でもこの民法改正っていうのをきっかけに、そこは一つ解析士が担うそのウェブ業界に対してのなんて言うんでしょう、まあ、一つの貢献っていうか、やらなきゃいけない使命として、うん、そこはやっていく必要があるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
これね、解析士の協会はやらないと多分他の団体がやりますよね。
ですよね、うん、そうなりますよね、
うん
うんうん、そこはちょっと江尻さんにお話ししとかなきゃいけないですね。
そうですね、
うん。
で、今安倍さんがおっしゃったような、その、まあ、専門で解析ばっかりっていう人は少ないって話です、うん、まあ、そういった人たちにとっては多分まあ、インハウスの解析士って形で、うん、設計の部分ですね、きっとね、設計の部分はじゃあ私たちがやりますと、 って何パーセントっていう、うん、その使用を求めて、この目標数値ってのを定めてやりますみたいな話になって、で、まあ、専門でやられてる足立さんみたいな方は、じゃあその結果どうなったかっていうところを分析して、で、品質検査して、これはちゃんと、品質適合しているウェブサイトですね、というふうな、検査っていうのが多分今後求められてくる気がします。
そうですね。はい。
さて、私の方は、まあ、表示速度が、まあ、専門なので、じゃあどういうふうにですね、この契約時に、はい、引きの要件、はい、表示速度に関して定めるべきかという話なんですが、法律で、何をもって、それがいいとか悪いとか、はい、適合してる適合してないっていう風な判断をするかっていうのがあるんですが、はい、それを専門用語で法源って言います、うん、法の源って書きます、法源ですね。ですから法律の条文っていうのは法源の一部でしかなくて、はい、で法律で全てを定めるわけではないです、うん、で、じゃあ何が、法源として参照されるのっていうのかというと、一つは、国際ルールであったりですとか、もしくは、専門家の知見、あと、業界ルールだったりとか、そういったものですね、が法源として使われます。で、品質管理に関しても製造業の方が長いですから、歴史が。当然ですね、ウェブサイトの品質管理、もしくはウェブアプリケーションの品質管理って話になったときに、製造業の方でやっている品質管理っていうものが、その裁判になったときには、もちろん参照されるのはもう目に見えてるわけですね。じゃあ、製造業での品質管理のってどういうふうにやってるかって話なんですけど、まあ、平均を使わないっていうのは大事です。はい、平均は使いません。
はいはい、
で、何を使うかというと、まあ、そのパーセンタイルですとか、もしくは標準偏差っていうものを、まあ、使うわけですね。例えば、例えば、鉄の棒2メートルものを作りなさいって話になった時ですね。
はい、
2メートルきっかりで、まあ、作れればいいわけですけども、必ずしも2メートルきっかりで作れるわけではないので、じゃあ誤差はどこまで許すかって話なんですね。2メートルプラスマイナス 0.5 ミリなのか、2メートルプラスマイナス 0.005 ミリなのかっていうので、まあ、
変わって
くる
んです。
で、それがまあ品質になるわけですね。
はい、
なので、例えば、表示開始が 0.5 秒ですよと。で表示完了は2秒ですよって話になったときに、それが、プラスマイナス、どこまで、いいのかっていうところの、数値、ブレの、定義っていうところが契約ではすごく大事です。すごく大事です。これはもう製造業の皆さん、大体皆さん分かってる話です。ただ、私たちウェブ関係、システム開発関係だし、あんま知らない話ですね。だから、手っ取り早いのは、もう製造業の品質管理やってた方で、引退された方を、移ってもらえませんかって、コムで迎える一番楽です。
頻繁に。
そうそう。
はい。
来ていただけると、まあ、一番いいですよね。で、アメリカの方で今、目標値となっているのは、表示開始が 0.5 秒で、表示開始が2秒なので、多分これが、日本でも一つの目標値として使われると思います。
はい。はい、
私がもし裁判で、参考人として専門家として呼ばれたらまずこれ言います。で、表示速度の場合はですね、パーセンタイル使います。なんでかっていうと、この表示速度の分布を書いたときに、きれいな左右対称のベルカーブにならないんですね。なんでかっていうと、複数のサーバーの、パフォーマンスがミックスしてその秒数を作るので、必ずそのこう引く非対称型の分布になります。なので、パーセンタイルを使って、だいたい、私がまあ使っているのは 75%。なんでかっていうと、残りの 25% はどうあがいても、遅延するので、それはもう、不可抗力です。インターネットの状態が不安定なので、残り 25% コントロール効かないということで、75% で、だいたい、品質を見ます。ですから、私が推奨するのは 75% で表示開始が 0.5 秒、はい、表示完了は2秒以内にできますよっていうふうな形の、はい、まあ、契約の仕方です。で、エラー率 3% 未満ですよ、
はい、
いうような感じ、
はい、
で、 じゃあこれを、研修って話になりますね、うんうん、研修の時の、まあ、品質調査ですね、計測をしないと重過失になりますから、
はい、
品質検査もしないであんた納入したのそれダメだよねっていうので、まあ、裁判ですぐ曲げれに決まってますから、うん、その、自分たちでまずは納入前にですね検査しなきゃいけない。で、おすすめは、マックスの部分ですね。2週間やるのがおすすめです。2週間やると、だいたい週、日時パターン、1日の24時間の間のパターンと、あと週の、月火水木金土でのパターンが取れるんで、そうすると、うん、ちゃんと、まあ、検査しましたよねっていうことで、はい、出せます。うちもだいたい2週間で品質検査します。で、まあ、5分間に1回くらいで、で、ユーザー分布に従った都市とか ISP の使用動線での計測っていうのがおすすめです。なんでかっていうと、まあ、再三言ってますけども、ネットワークっていうのは、それぞれ違うので、高速道路と同じです。ですから、どっかの、例えばですね、首都圏なんかですと、東関道が空いてるからといって、関越道が空いてるかといったら、その話別だよねっていう。路線によって、混雑具合も、状況も違うわけですから。うん、ですから、例えば東京だったら東京でも結構です。東京の人口の割合の、60%、もしくは 90% カバーするんだということで、KDDI とみたいな形で計測することによって、人口カバー率が 60% を超えた形で検査しました。だから、これは品質合格ですよねっていうふうに言えるっていうふうな、この統計的な、論拠をちゃんと確立して、で、検査して、で、権威もらってっていう形にしてと、まず裁判で曲げます。
はい、
ですから、自分の家で、もしくは自分の会社で、Chrome の、開発ツール使って、それで計測してみました。5、6回計測しました。10回計測しました。ってんじゃ、それは品質管理とは言わないです。品質検査とも言わないです。まず裁判で負けます。
はい、
で、これ結構やるとお金かかる話なんで、まあ、一般的に今、まあ、2週間で結構です、ね。15分に1回にすることによって、まあ、かなり料金減りますから。あと、主要国での ISP での、まあ、主要動線ですね、うん。で、ここで、主要動線っていうのが出てますけど、トップページだけ測るのはまずいです。
うん、
なんでかっていうと、トップページで、じゃ静的ページだったら、まあまあ、それでもいいんでしょうけれども、うん、データベースなんかが絡んでる場合は、データベースのクエリを走らせたページが何秒かっていうところは非常に大きいところですから。
うん、
ですから、必ず、その主要動線って言ってるのは、お客さんが何かをしたいって思った時の、
うん、
その始まりから終わりまでのところの、買うんだったらトップ行って商品検索して商品のリスト見てで商品の詳細見て、カート入れて決済して終わりっていうその買い物っていう行動の始めから終わりまでで顧客体験じゃないですか、
うんうん、
どっかが遅ければその時点でもやめだって離脱したわけですね、
ええ、
この全部の、繊維を追っかけて、うん、でそれぞれのページが、0.5 秒以内で表示されて、
うん、
2秒以内で表示完了っていうふうにできてるかどうかというところが、まあ
うん、
重要です、
はい、
これが主要動線と呼ばれる、うん、でいやそこまでもお金がないんですよと計測にかけられるお金はありませんと個人でやってます、フリーランスでやってますっていう方であれば、まあ、最低でも1週間、これやらないと本当自分の首しますから、本当、1週間はやった方がいいです。で1時間に1回の、まあ、計測で、これで勘弁してくださいみたいな、もう契約書の中で書くしかないですね。僕はこれしかできませんみたいな。で、対象国を、まあ、ランダムにできます。まあ、日本だったら日本で結構です。で、主要動線での計測。グローバルだったら、まあ、対象国を選ばないといけない。こういった形の研修ということになると思います。
はい、
で、じゃあこの研修をすることによって、どこまで品質を保証できるかって大して長くないです。
うん、
なんでかというと、ネットワークは変わり続けてますし、うん、コンテンツもお客さんが変えたりしますし、サードパーティーの影響はあの管理不可能ですね。で、アクセス状況も、まあ、売れれば売れたで、どんどんどんどん増えていくわけですから、負荷が変わりますから、まあ、そうせいぜいですね、納入時から3ヶ月、長くて6ヶ月程度です。それ以上、例えばお客さんから、これ1年持ちますよねとか、1年間この秒数ですねって言われたら、いや、それは無理ですっていうふうにはっきり言うべきです。それは不確実性ですね。不確実性が非常に大きいからです。ネットワーク、インターネットっていうのは。なので、ここで一つ明確にしておきたいのは、丸ごと受注されること多いと思うんです。ウェブサイトの構築って話になった時にサーバーの準備もします。うん、それでページも作りますっていうことが多いと思うんですが、ここを分ける必要があるんです。ウェブサイト構築っていうのは工場の構築なんですね。こういうふうなライン作りますよと。
はい。
だからサーバーの設定こうしました、サーバーの CPU はこうで、サーバーのメモリはこうで、ディスク周りはこういうふうな設計にしましたっていう話ですね、
はい、
そのサーバーの構築における品質っていうものと、そのサーバー上で作った製品は別だってことです、これ大事です、非常に大事です。これはちゃんと分けないと本当に自分の首絞めます。だってそうでしょ。だって工場を納入したのに、その工場で作ってる製品はお客さんが作るわけですよね。ページはどんどん作ってるわけですから。で、お客さんがページ作っていく中で、いや、遅くなってお前のせいだっていうふうに言われたとしょ、それは違いますよねっていうふうに話じゃないですか。それを自分がページも追加も担当しますと話もまた別です、でもお客さんが例えばワードプレスの、ウェブサイトのテンプレートとか納入していろいろ作って、まあ、初期状態のやつは納入しました、じゃあ追加のページとか更新とかお客さんがやりますって話だったらそれはそれでおしまいです、
はい、
ってしないと本当に自分にかかってきます、それはもう契約書上でちゃんと明記しとかないと、いやいや、そんなつもりないよ。だってこれ同じ工場で作ってんだから、俺が作ったってページの品質変わらないじゃないかみたいなこと言われると、へえ、まあ揉めますね。
なるほど。
なので、ここでもう一つ大事な話が、あって、QC。クオリティコントロール、品質のコントロールですね、品質管理の活動っていうのを始めるべきなんです、今。
はい、
で、これは、請負型であろうが、自社でインハウスで作っていようが、どちらにしてもやらざるを得ない話ですね。で、お客さんが、自分たちで管理していくって話だったら、多分ここの教育をちゃんと施してから、手離れしないと、自分に降りかかってくるんで、これ大事だと思います。で、ここの部分が今、すごくこう言われている DevOps ですね。開発しながら、その運用していってっていう継続的品質管理なんですね。継続的開発っていうのは何かというと、その継続的開発にデータに基づく、技術運用して、で、継続的に品質管理をしたものっていうのが、まあ、DevOps って定義になります、これがそうですね。DevOps の定義はこれです。開発と品質保証と技術運用。でも、どういうわけか不思議なんですが、日本の DevOps 関係の書籍ってこの品質保証ないんですよ。開発技術運用の話ばっかりなんですよ。品質保証の部分、誰も喋らないんです。誰も本にも書かないし、講演行っても喋んないし、なんでかっていうとやってないからです、やってないから話せないんですよ。
そういうことですよね、
でもアメリカの方の、DevOps ですね、今度5月に、今月末に、開催されますけども、ベロシティですね。ベロシティで話される DevOps って必ず品質保証が入ってきます。なので、もうこういった形で民法の改正で品質っていうのが問われるようになったので、やらないとまずいと思うんですけど。
そうですね。まずいですよね。どう考えてもまずいですよね。
でも誰もこう喋んない、誰もツイートしないのはなぜなんですか。
なんなんでしょうね。現実から目を背けたいんでしょうかね。まあ、まあ単なるやっぱりまだそこの大事さというか大変さに誰も気づいてないんですかね。気づいてないんでしょうかね。気づいてなかったら恐ろしいことですね。
これ去年のですね、はい、ワードプレスのカンファレンスの東京で、はいはい、開催された時の話したんですが、その後結構その、来られていた経営者関係の人たちの間では話題になったらしいんですが、うんうん、それで終わっちゃってましたね。
一時話題になって終わり。
一時は、その場では話題になった。その場では話題になったけども、ツイッターでなとか、フェイスブックとかで拡散されなかったみたいな。誰も喋んないみたいな。
何なんでしょうね。
で去年喋った時は、多分、その2019年くらいに施行ですよ、みたいな話だったので、うん、まだ先だと思ってたかもしれないですけども、うん、今年国会通過しちゃいましたからね。
ね。
では来年施行ですよ。2018年施行です。
もう知らないじゃ済まされないですからね。
そうそう、だって法律になる、ね、なるわけですからね。法律になるわけですからね。
そう。そうですね。まあ、でも本当これは地道に言っていくしかないでしょうね。
で、これおっかないのは、もう法律事務所が動いてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。去年のワードプレスのカンファレンスでこれ喋ったときに、ずらずらずらって名刺交換をって並ばれて、はい、来られた方の中に、法律事務所の方にね、いや、まさにこれ今やろうとしてるんですよ、とかって言って。
へ
ぇー。ここの部分を、その、はい、品質、ウェブサイトの品質っていうところで、いろいろやってるんですよ、っていう。だから、司法書士さんが、
はい、
利息のね、うん、高い利息分を返してもらおうって話でやってるじゃないですか。
はいはいはい。
これで民法改正になって、で、品質の悪いウェブサイトとかいっぱい世の中にあるわけですから。これね、品質悪いですから。お金請求しましょう、損害賠償請求しましょうっていうような法律事務所さんの動きがあるわけですよ。
マジですか、ね、うわー、それもまたすごいな。まあでもそれが現実ってことですよね。
現実です、現実です。
で、世の中にそれだけはひどいなっていうサイトがいっぱいあるっていう
のもだってあるでしょ。私そんなにひどいサイトいっぱい見てるでしょ。
見てますよ。
なんだこれ見て。
見てますよ。皆さん本当に考えましょうよ、そろそろ。マジで今動かないとね、もう間に合わないですよね。
うん、だから品質保証って社内、まあ、個人の方はまだあれですけど、社内で定着させようとしても1年2年じゃ定着しないですからね。
そうですよね、もう今までと同じ考えで取り組んでたらダメだよっていう話なので、本当根本から考え方っていうかを直していかないといけないですよね。
だって品質管理やりましょうって話したときに、まあ、統計的品質管理がまあ一般手法ですから、じゃあ統計学勉強してるかって話ですよ。で、誰も勉強してないでしょ、
はい、
で、統計学じゃあ1年かけて勉強しました、じゃあそこから品質管理手法ですって、はい、日課議連とか行ってセミナー受けてとかって話になるじゃないですか、
はいはいは
い、
い
きなり日課議連行って、はい、統計的品質管理って話聞いたって統計学分かってないとチップカップですから、
は
い、
そうですよね。
どうすんだと。
うん、どうするんでしょうね。いや、 2年後ぐらいにテレビ CM で司法書士弁護士事務所が流してる姿が目に浮かぶんですけど、 そういう広告がいっぱい出てそうな気がするんですけど、
そう、でこれもう一つ危ない業界があって、はい、SEO 会社なんですよ。
あー危なそうですね、うん、めちゃめちゃ危ないんじゃないですか。
だからコンサルっていう形で入って、上がる努力をしますけど上がるという保証はしませんって、はい、これ聞かなくなるんです、
ですよね、もうそこはじゃあビジネス的にちょっと成り立たなくなってきますね。
成り立たない、
だって保証なんてできないですからね SEO に対して、はあ、最近もとあるサイトでなんか、まあ、某大手コンサル会社に頼んでサイトをどっかがそこの付き合いのある外注に出して、かつ SEO 会社に SEO を頼んで、でもなんか結局どうなんだろうみたいなところで相談が来たんですよ、で蓋開けてみてサイトの中身とか順位の動向とかヒリンクとか見ていったら何もしてないじゃんっていう、そのキーワード普通にサイトただ作れば上がるでしょっていうのに月々お金払ってたっていうのがありましたよ。
暗くなっちゃいましたね。
かわいそうになっちゃいましたけど、まあでも、まあ、そういう方にとってはね、何もしてないじゃんっていうところも含めてね、なんかこう、まあでも本当に私たち一人一人の本当に制作者一人一人の意識が変わらないことにはこれはウェブ業界良くならないですね。
そうですね、
そこですね本当に。でそのじゃあ啓蒙を誰がするのかみんながしなきゃ、意識して。
そうなんですよ。
っていうことですね、はい。
なので、視聴者の皆さんはですね、ぜひこれ会社の皆さんと話してほしいですね。本当に真面目に。でこれ請負の今日話をメインでしましたけど、請負だけじゃないので、はい、条文上は3つ対象があって、売買です、まず。売買のものだから、あれなんですサービス品質っていうのも問われるわけですよ。例えばあれじゃないですか、980円でレンタルサーバーとかね、遅いから安いから遅いみたいなのが今度ダメになるわけですよ。ちゃんとこの品質だっていうところを書かないといけない、だから売買も関わってくるし、こういった請負も関わってきますし、それであとはもう最後の3つ目は競売ですね。競売の物件に関しての品質保証を求められます。
競売物件に対してもですか？
そうですよ、そうです、はい、だからそこの品質保証ができない場合は、そこの部分のその分だけ、見込んだ、価格っていうのが下げられるだろうなと思いますね。
そういうことなんですね。それちょっと銀行は首が締まりますね、ですね。なるほど、そこはちょっと、ね、ウェブ業界だけじゃなく私たちが日頃関わっているいろんなところに大きな影響がありそうですね。
そうですね、これはもう本当に大きな影響があります。でも誰も、話題にはしていないですけれども、でも本当にこれは本当にもう思考が来年迫ってるわけですから、本当にみんな真面目に考えていただきたいんです。
はい、そうですね。うちも改めて社内で明日品質保証について研修についてどうしていくのっていう話をしたいと思います。はい、
速度計測はうちがやりますから
大丈夫です。お願いします。 よろしくお願いします。
はい。
はい、
というところで、はい、今回はですね、民法改正ですね、について、お話をさせていただきました。非常にこれ大事な話ですので、皆さん、会社の皆さんとですね、もしくは、同じ業界の皆さんとお話をして、はい、ぜひこの部分はですね、Twitter でも Facebook でも、ブログでも何でもいいので、ぜひ皆さんですね、情報発信をしていって大事なんだよというところですね、はい、話をしていただければと思います。
はい、
それでは、今回のですね、サイト分析1、2、3、以上でございます。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。